今日は創世記の24章10節から27節までです。創世記の24章10節から27節。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持っていった。彼は立ってアラム・ナハン・ラインのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人アブラハムの神主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私は娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘であった。この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りて行き、水がめに水を満たし、そして上がってきた。しもべが彼女に会いに走って行き、そして言った、どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください旦那様と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると、彼女は、あなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水船に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走っていき、その全部のラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わった時、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか。どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただく場所があるでしょうか。彼女が答えた。私はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘です。そして言った。私たちのところには藁も飼料もたくさんあります。それにまたお泊まりになる場所もあります。そこでその人はひざまずき、主を礼拝して言った。私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。主はこの私をも途中つつがなく私の主人の兄弟の家に導かれた。アメン。このしもべはアブラハムから到底、不可能なミッションを、仰せつけ使えられました。 まあ、巫女の女性が遠い800キロも向こうの異国の地に、まだ行ったこともないような国に、この年老いたしもべに連れられていって、そして一度も会ったことのない男性と結婚しなさいと、まあ、信仰を持っていくことは皆さんできるでしょうか。まあ、普通信仰を持ってる女性はできるんですね。このとにかく普通そういう世の中にはそんな女性はまあほぼ皆無でしょうね。そんな見たこともない男性に、嫁ぎに何百キロも向こう、行ったこともない国、会ったこともない男性に行くというのは、まあ普通の女性だったらほぼ不可能なことですけれども、アブラハムのこのしもべ、彼はそれを仰せつかられて、そしていよいよ彼はですね、出かけるんです。もう10頭のラクダを連れて、またいろいろな貴重な品々を携えて、それからアラムナハマイムのナホルの町へ行った。このアラムナハライムとは、ヘブライ語ではこうですけど、ギリシャ語ではメソポタミアと言います。要するにあの大きな2つの川に挟まれたところという意味ですけれども、彼はそこにのナホルの町、アブラハムの兄弟ですね、アブラハムの兄弟の町へと行きました。彼は年老いた賢いしもべでしたので、まあ、知恵がありました。夕暮れ時、女たちが水を汲みに来るのは、そこに彼は陣取りました、まあ、すなわち町の井戸のところですね。井戸の水汲みは女の仕事です。そして、その当時の井戸はですね、まあ、日本の井戸と違って、まあ、直径が数メートルぐらいの大きな縦穴のところに、まあ、井戸の壁に階段があって、その階段を降りていって、そしてその底の方に溜まっている水を汲んで、そして、水がめを要するに携えて出てくるわけですね。その水がめ結構重たいんですね、まあ、普通あそこの女性たちは頭にその水がめを乗っけて運ぶんで、つまりかなりの重労働です。でそういうふうに、まあ、女性たちはしておりましたので、このしもべはこの井戸のところに陣取って、そしてこういうふうに、まあ、祈るんです。12節、私の主人アブラハムの神主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してくださいと。でここでですね、このしもべは、これまた普通では、普通の人は到底やらないようなことを願い出るんですね、まあまあ、ある女性に、その娘に声をかけると、まあ、あなたの水がめにから私に水を飲ませてください。でそればかりでなく、ラクダにも水を飲ませましょうと向こうの方から言ってくれる女性、まあ、その女性こそが、まあ、このイサク、しもべイサクのために、定めておられた女性だと知ることができましょう。ラクダは10頭を連れております。ラクダ結構ですね、水、ラクダが水を飲む量は半端じゃないです。あの風呂桶いっぱいぐらい、まあ、平気でラクダは水を飲みます。でその、まあ、水をラクダをガブ飲みして、そしてそのコブに水を溜めて、あのきつい砂漠を、まあ、ずっと、ね、長い間渡っていくことができるんですね。だからラクダが喉乾いた時飲む量はとても、半端じゃないです。井戸は深いんです。重労働です。だから普通の人はこの、ね、水をこのしもべだけでなく、ラクダにも、ね、ラクダ10頭をこの井戸のところに伏せておりました。この井戸に水を汲みに来る女性はその見知らぬラクダたちを見て、だからラクダにも 飲ませましょうと自ら言う女性は、まあ、よほどその普段から、まあ、できた女性というか勤勉というかとてももてなす心が深い女性なわけですね。でしもべはそのように主に願い出ました。で彼がまだですねその祈りを祈り終わらないうちに目を上げてみると一人の女性が水瓶を肩に乗せてきました。その娘はとても美しく、とても気品に満ちている女性でした。でこのしもべは早速ですね、まあ、祈り終わまだ祈り終わらない途中に早速女性が、出てきたので早速言います。どうかあなたの水瓶から少し水を飲ませてください。17節少しって言ってるんですね。ところがこの女性は、まあ、どうぞお飲みください。でそれで素早く取り下ろして、でしかも彼女はあなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと、ね、ラクダ10頭ラクダたちが水を飲み終わるまでずっとあの井戸の水の ところとラクダの間を行ったり来たりするんですね。どれほど勤勉な女性でしょうか。そしていよいよラクダは水を飲み終わりました。このしもべはこの時どういう思いだったでしょうか。彼は21節この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめておりました。ラクダが最後のラクダは水を飲み終わるまでその女性のその立ち居振る舞いをじっと見ていたんです。もうはっきり言って、ね、しもべラクダにも飲ませてあげましょうと言った時点で合格なんですけども、しかし、まあ、にわかには信じられなかったんでしょうかね。あまりにも簡単にことが運びすぎる。主がことをなそうとしておられるとき、本当に人の目から見ればこんなに簡単にトントン拍子でことが運んでいいのと思うほどに主は御心であればもうそれを備えておられるんですね。まあ、この女性こそ確かに主が備えておられたイサクの嫁リベカなわけです。ラクダが水を飲み終わった時その人は、22節重さ1ベカの金の飾りだと、まあ、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕を取りで尋ねました。まあ、その水のお礼にしてはかなりの高額なものです。この金の飾りはこの家の人が、まあ、見た途端このただものじゃない人がこのリベカにこのプレゼントをしてくれたと分かったほどそれほど高価なものを、彼は取り出しました。そして、尋ねます。あなたはどなたの娘さんですか。あなたの父の家には私が泊めていただく場所あるでしょうか。で彼女は答えます。24節私はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘です。まさしくもう、ね、このしもべが望んでいた通りのことです。このしもべはどういう女性か何をしてくれる女性かということを、祈りの中で求めましたけども、しかし主の御心はこのアブラハムの身内の者の娘でした。つまりこのしもべの願いだけでなくそのアブラハムの、心通りの女性のところへともうダイレクトに直接導いてくださったんですね。それを聞いた途端その人はひざまずいて主を礼拝しました。27節私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。 主はこの私をも途中つつかなく私の主人の兄弟の家に導かれた。ここからですね、まず、御心を求めるしもべの姿から、私たちが主に御心を求めるときはかなり具体的に求めれば主は本当に具体的に答えてくださるということを見ます。このしもべは、私がその、泉のほとりに立っている、でそれで、これこれのことをしてくださったなら、それが御心の女性だと私が知ることができましょうと祈ったんですね。そしたらもうまさしくその通りの女性が与えられました。結婚の証でよく聞くのが、私の将来の伴侶のために、非常に具体的に、書き出して、そして祈ったらもうそのリスト全部が該当する女性と巡り合わせて、そしてその方と結婚できたという証をよく聞きます。ちなみに私もそれをやったんですけども、いまだにそういう女性が、現れてなく、いまだに私も独身ではあるんですけども、とにかく主がですね、主に対して祈るとき具体的に祈ればいいんです。これこれの伴侶を与えてくださいに限らず、これこれの仕事を与えてくださいでも、これこれのところ、もし住むところを探しているんでしたら、これこれの物件を与えてください。私は物件に関しては具体的に載ったらその通り与えられたことがありました。人生のあらゆる場面において具体的に祈ることが大事です。そして、またそれが叶えられたと見たとき、本当に迷うことなく主が与えてくださったのであれば、それを感謝して褒めたたえて、それを喜ぶべきです。それが与えられたと知ればなお、疑って、いや、やっぱり神さん、もう一つなんかこれこれの条件を差し出しますから、その通り彼女がするかどうか見させてください、そういったことを一切言わなかったですね。彼はもう彼が望んだ以上のことをラクダ10頭分全部彼女がしてくれたからには、もうこれは主が彼女を導いてくださったのだとしたわけですね。またその祈りが聞き届けられるまで、このしもべは黙って彼女をじっと、主が自分の旅を成功させてくださったかどうかをしようと黙って彼女を見つめていたと21節のある通り、主が成し遂げてくださるかどうかを最後までしっかりと見つめるんです。祈ったら祈りっぱなしで、その祈りを 2,3 日したら忘れるようではいけません。自分が祈ったことはしっかりと自分の口から祈った責任を、要するに祈ったことに対しても責任があるんですね。自分が祈った通りに主が成してくださるかじっと見つめる人に対して主は答えてくださいます。またこのリベカ、すごいですね。普段からこの旅人をもてなすということ、また、人が普段だったらやらないようなことも、彼女を喜んで、自ら、やるようなことを、それ普段からの彼女の たしなみといいますか、そういうふうに彼女の人生で培ってきたんですね。その勤勉さ、あるいはもてなす心、それが彼女の気品となり、また彼女の美しさとなりました。彼女はその水を、ラクダのためにを全部与え終わった頃、彼女はかなり高価な金の飾り輪と、また腕輪2つを、いただきました。もっともそんな高価な宝石の類以上のものを彼女はこの時手に入れようとしていたんです。永遠の家計、祝福の家計、それに連なる恵みを彼女はいただいたんです。 このように普段からですね、勤勉であり、また旅人をもてなすことを忘れない、そういう賢い女性に対しては、主がしっかりとその、最上の結婚相手を備えておられるんですね。箴言の31編に、とてもしっかりした女性のことが出てきます。このリベカのこの立ち振る舞いを見ているとまさしくこの箴言の31編に出てくる女性のようです。箴言の31編の10節から、お読みしていきます。しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながら得ている間、夫に良いことをし悪いことをしない。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べてそれを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るう。彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。彼女のは家の者のために雪を恐れない。家の者は皆合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は天布と紫色の撚り糸でできている。夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。彼女は天布の着物を作っており、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日の待つ。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはその全てに勝っていると。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。アーメン。ここは本当に女性の鏡のような女性が書いてあります。このようなしっかりした妻は夫を得ます。夫はどういう夫かというと、町囲みのうちで人々によく知られ、長老たちと共に座につくような、そういう夫ですね。こういう女性は本当に完璧すぎて、こういう女性にはなれないと思う方も多いかと思うんですけど、しかしここで最も大事なのはこの30節の主を恐れる女は褒めたたえられる。まずここから始めるべきです。私は、ね、なんかビジネスのセンスもないとか、あるいはなんか、着物を作るセンスもないとか、そういったことを以前にですね、まず主を恐れることが知恵の始めです。まず主を恐れていけば、徐々に気品が身についていき、またあらゆる賜物も身についていき、そして人々から、褒めたたえられること、それが喜びとなり、ますます勤勉さを身につけ、ますます勤勉さが喜びとなって、そしていろいろなこういうたしなみを身につけていくものです。アブラハムが真っ先にそのイサクの嫁としてふさわしいのは、 死を恐れる者、信仰のある女性、それがまず第一条件でした。このしもべが願った内容、それは勤勉さでしたけれども、しかし何より大事なのは美しさとか勤勉さよりもまず主を恐れるものであるかどうか、主によって整えられた女性であるかどうかでした。まず普段主を恐れているかどうか、そこがまず第一です。主を恐れているのであれば、たとえ普段多少ですね、まあ欠けたところがあったとしても、その日その時この人に対しては、もうラクダにも水をあげようと主が示されるかもしれません。まあ、とにかく普段彼女がどういう女性であったか、もちろんその普段のたしなみも当然大事です。しかし何より大事なのは普段から主を恐れていること、主を主としていることです。どうか女性の皆さんも、また、男性の皆さんも普段から主を恐れて、主がいつ迎えに来てもいいように、主人たる者がいつ迎えに来てもいいように、いつも目を覚まして、そして主を恐れ、主のために整えている皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちこそあなたに嫁がれる花嫁です。である以上は、普段からあなたにいつ召し入れられてもいいように、普段からあなたを喜び、あなたを待ち望み、そして普段からあなたを恐れ、御言葉の通りに、御言葉に忠実に生きて、そうして花嫁としての支度を普段から整えている私たちでありますように。私たちはこのリベカのように力はないかもしれません。またそのようなたしなみもないかもしれません。でも普段からこの御言葉のたしなみを身につけ、外見的な衣服やまた飾り物で身を飾るのではなく、あなたに喜ばれる従順と服従を飾りとして身につけ、主の民としてふさわしく普段から整えている私たちでありますように。どうか普段からあなたに喜ばれることは何であるのかということを日々たしなみとし、飾りとし、そうしてあなたに喜ばれるものとして、日々自分自身を整える私たちでありますように。どうかこの新しい一日を祝福して導いてください。この一日をあなたに喜ばれるものとして、普段から私たちの心を整え、御言葉によって聞かせることができますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する、私たちの主人である主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。